東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月17日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ今日もデジタルなお話を進めてまいります。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。8月9月は Web3 をテーマにスペシャルなゲストの皆さんをお迎えしています。今日はですね、 N アベニュー株式会社 CEO の上本由紀さんをお迎えします。次世代型金融経済情報を発信する N アベニュー、 Web3 によって広がる新たな世界についてお話を伺います。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は N アベニュー株式会社 CEO の上本由紀さんをお迎えしています。上本由紀、2013年ヤフー株式会社に入社。ヤフーニュースを中心にメディア広告のビジネス開発に従事した後、海外のテックベンチャー企業とともに新規事業立ち上げを担当。グループの投資ファンドである Z コーポレーション株式会社にてブロックチェーン領域のリサーチ事業開発に従事。2018年より N アベニュー株式会社の立ち上げを担い、代表取締役社長に就任。まずはですね、運営されている会社 N アベニューのサービスについて教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。今4年弱ぐらいですね、運営をしているんですけれども、メインはメディア事業をしております。世界最大のデジタル資産メディアコインデスクというものがあるんですけど、米国発であって、それの日本の独占ライセンスを我々の会社が持っているっていうところで、コインデスクジャパンという形で、世界国内外のデジタル資産の情報を届けているというのが軸になっていて、他にもカンファレンスやイベントで、最近では流れが来ている NFT の新しくディスカバリーツールみたいなものを開発中であったり、情報発信をしています。
コインデスク拝見すると、いろんな、例えばブロックチェーン、ビットコインだったりイーサリアムのこう株価みたいな、こうね、はい、推移が表示されていたり、一方でコインの取引所がこううまく飛べるようになっていたりっていうので、Web3 で特にお金回り、そのブロックチェーン周りを、いじりたければ、とりあえずコインデスクにつながるみたいなところがあるのかなと思いますが、はい、かなり網羅されているメディアですよね。
はい、そうですね、本当にブロックチェーンって技術の軸でしかないので、その上に動いているデジタル資産って、今おっしゃったそのビットコイン、イーサリアムとかのいわゆる暗号資産って言われるものとか、あとは株式とか債券をバックにしたデジタル資産っていうのが、セキュリティートークンっていうものがあったりとか、あとは最近だと NFT で、デジタル人民元とかにある CBDC の話とか、結構たくさんあるんですよね。それをこう網羅的に分かる場所っていうのを目指しているっていうところです。
なるほど。それで B 東京っていうのは、Web3 についてのこうディスカッションを行ったりする場っていう感じですか。
そうですね、はい、コインデスク米国のパートナーの方も、コンセンサスっていう世界最大のブロックチェーンカンファレンスっていうのを10年間ぐらいやっていて、で、それの日本版っていうところで独自ブランドで B 東京っていうものをやってるんですけれども、これも同じでブロックチェーンっていうのが軸となって、開発者もいれば事業者もいれば、スタートアップから大企業で、そこにアカデミアの方とか規制当局の方とか、本当にたくさんのプレイヤーの皆さんが集まって進んでる産業なので、これって多分一個の分野だけを語っても全体って見えないよねっていうのを、全体像をこう把握して議論して次につなげる場っていうのを目指したカンファレンスですね。
上本さん自体は、はい、もともとそのヤフーで、グループの投資ファンドである部門で、はい、ブロックチェーン領域のリサーチを始めたということですが、これに携わり始めたの何年くらいですか。
2018年ですね。
じゃあもう5年くらい、はい、4年くらい業界を見ていらっしゃると。
そうですね、意外と長いですね。
でも2018年当時、私もちろんその Web3 って言葉も、うん、あの NFT も存在も知らなかったんですが、はい、その投資とかそういう概念で言うと、うん、もう Web3 の業界は来るっていうのは分かってたん
で、その時は、はい、Web3 っていう言葉はあの一般的には全然なくって、はい、NFT も、まあ、技術的にはありましたけど、うん、そんなに取り立たされてなくって、まあ、ブロックチェーンという技術がインターネットの次として大きくこうパラダイムシフトを起こすんじゃないかっていうのはまあ大きく言われていたので、まあ、そういう、こうアンテナを張り出した時期っていう感じですかね。
そこから本当ざっくりした質問ですけど、はい、この4年いかがでしたか。はい、
まずその18年に我々がまあその投資ファンドから派生してこう N アベニューっていう会社を作ったんですけど、うん、その時に業界がどういう状況だったかっていうのを思い出してみると、ちょうどコインチェックさんのハッキング事件があった直後だったのかなと思うんですけど、なので、まあ、仮想通貨イコールビットコインだし、まあ、あのハッキングされたのは別ですけど、はい、一般的な認識としては、うん、でかつハッキングっていうのがあったので怪しいとか怖いっていうことがすごく、まあ、前面に出てた時期だと思うんですね、うん、で一方でそのブロックチェーンっていう技術はこれからすごく可能性があるので、まあ、ここに対してどうみんな取り組んでいこうかっていうのはすごい迷う時期だったと思うんですよ。で、まあ、そこに対して、まあ、金融市場としてしっかりこう育てていくためには、まあ、情報がしっかりしないといけないので、まあ、そこから我々取り組み始めたっていうところなんですけど、うん、その後、まあ、どういうことが起こっていったかというと、まずあの Facebook の今はもう終焉してしまいましたけど、リブラっていう IT 企業が通貨を作るみたいなところですごく衝撃があって、はい、で、まあ、そこからまあ起因したわけじゃないですよ、対抗馬みたいな感じで中国がデジタル人民元っていうのを打ち出して、でそこからなんかこう今まで仮想通貨とかビットコインとかこう中央集権へのアンチテーゼみたいなところだったのに、まあ、国が巻き込まれていくっていう、はい、あの形で、まあ、そこで結構変わったと思います、潮目が。でその一方で、まあ、コロナの、まあ、後押しといったらですけど、まあ、金融緩和とかがあって、うんうん、ビットコインが今まではリテールの割とこうニッチな人たちが投資してるものだったんですけど、そこにこう機関投資家とか、うんうん、あのもうちょっとこう投資を生業にしているような企業さんとかがそこに参入するようになってきて、いわゆるこう他の金融資産と似通った一個の資産クラスとして認められ始めたみたいなのが始まってきて、でそこでまたさらに潮目変わりますよね、
はいはい、
でそこにまた技術が追いついてアプリケーションとしてあの DeFi とか NFT とかが出てきたので、はい、まあ、その流れから Web3 っていうまあコンセプトも出てきて、今ではこう一気に戻りますけどすっごい怪しいみたいなところから大きいイノベーションだよねと、というメインストリームに取り立たされていくようなものになって変わってきたっていうのが大きく見える。
すごく流れがつかめました。だから3段ジャンプくらいあったってことですね。しかもくしくもまあコロナが結構追い風になったっていうところもある、
はい、そうだと思います。
世界的に見て世界のこう一般的な国民の人たちのリテラシーってやっぱり日本に比べたら高いんですかね。
多分その金融資産として考えるのであれば投資に対するリテラシーとか、まあ、金融の教育って日本よりも進んでるって言われていて、で多分一株式取ってもアメリカだとして例えば比較対象がしても多分人口の何パーセントが、投資してるとかっていう数多分日本の4倍とか5倍とかだと思うんですよね、うん、なのでそういう意味で言うとそもそもこう、自分の資産をこう投資に回すとか、うん、そういうその訴状ができてる。
なるほど、タンス預金しないですもんね、はい、海外の方々。
そうですよね、うん、なのでそういう意味ではリテラシーは高いとも言えると思うんですけど、うんうんうん、でもなんか逆に日本人って割と、FX とか、うん、まあ、リスクのある投資って好きって言われることもあったりとか、はい、あとなんかちょっと前の調査でビットコインの認知度っていう意味ではすごい各国に比べて高かったりとかしたんですよね。なのでデジタル資産のリテラシーっていう意味では、まあ、必ずしも低いとは言えないんですけど、まあ、金融っていう訴状はまだまだちょっと追いついてないところがあると。
なるほど。でそのどうしてもまあ特に高年齢の方々の怪しいみたいなことを取り除いていこうっていうスローガンもきっと N アベニューさんの中にはあるのかなっていうのもありますが、はいはい、そのやっぱりそのミッションの中にこう、はい、価値革命時代の地図とコンパスになるっていう言葉があって、うん、はい、これはどういう意味なんですか。
あ、そうですね、はい、まあ、まずその価値革命っていうのは、まあ、いろんな人が言ってたりとかもすると思うんですけど、まあ、インターネットの情報革命になぞらえて、まあ、ブロックチェーンの価値革命みたいに言われていて、 まあ、NFT とか暗号資産とか全部そうですけど、まず、まあ、インターネットではこうコピーし放題だったデータとか情報に価値を、まあ、特定できるということで、まず価値を生むということができるようになって、かつブロックチェーンの特質で特定のこう組織とか個人とかを信用しなくてもこう幅広く取引できる、流通できるっていうので、まあ、価値が生まれる、そしてそれが、流通取引できるっていうところのこの全体が今までなかったことなので、まあ、価値革命だよねと。であとごめんなさい、ちょっとずれるかもしれない、革命ってなんで言ってるかで言うと、うん、はい、多分技術的な進化だけじゃなくって、うん、中央集権への、まあ、アンチテーゼとか、うん、この仕組みをこう動かそうとしてるムーブメントみたいなのがすごい大きいので、うん、そういう意味で、まあ、多分革命って言ってると思うんですね、うん、でじゃあその中の地図とコンパスって、うん、今話しててもあるんですけど、うん、何が何だか分かんないじゃないですか、
はい、
いろんなプレイヤーもいますし、
どこのデータを信じていいのか、どこの情報を信じていいのか、はい、ちょっと情報が散らばりすぎて分からないところありますよね、そうです
よね、はい、なので、うん、そこをまあできるだけ整理して、うん、しっかりとこう一人一人に適切なパスを作っていくっていうのが、うん、まあ、地図とコンパスって言っています。
なるほど、はい、ということでここで一曲お聞きいただきまして、さらに今度は日本の国内でそのブロックチェーンなどがどう動いていくのかっていう、ちょっと政府の動きとかをですね、うん、後半伺えればと思います。上本さん、
はい、
この2ヶ月間ゲストにですね曲を選んでいただいてるんですが、
はい、
ちょっと一曲選んでいただいてもいいですか、
は
い、
完全に趣味なんですけど、はい、ベニーブランコ BTS& スヌープドッグの、バッドディシジョンズお願いします。
最高です、はい、聞いてください。実はこの番組先日、はい、牧島かれん元デジタル大臣に来ていただいたんですよ、
は
い、で内閣改造があって今回河野さんが、うんうんうん、大臣になられたということで、これ Web3 界隈を見ているにあたってやっぱりその日本を動かす大臣でいうとデジタル大臣になるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあ、全体としてその流れは、強くなるんじゃないかなと思うんですけど、 Web3 をこう進めていく中で、うん、
はい、
そうですね、なんかちょっと体制のところというよりかはどういう動きが裏であるかみたいなところは、はい、お話できるかなと思うんですけど、
ぜひ、
はい、そもそもなんですけど日本の、まあ、Web3 というか暗号資産から始まって、うん、っていうのが2017年とか我々が事業を始める前なんですけどはビットコインの、円建ての取引が一時期その世界の、55% ぐらいを占めていた時があって、でそれってまあ必ずしも日本で日本人がっていうだけじゃないと思うんですけど、まあ、一個の指標として日本がすごくリードしていたと、うん、でそれもあってこれも結構今考えるとすごいんですけど世界で、まあ、その時は暗号資産じゃなくて仮想通貨っていうものを法律で定めたっていうのも日本が初めてなんですよ。なので2017年とかってこう世界のカンファレンスとか行くともう日本すごいねみたいな、こう日本に行きたいっていう人たちが、まあ、そもそも日本人気ありますし、この Web3 クリプトで発展していくよねっていうイメージがすごいあったんですよ。で、まあ、規制を作ったっていうのはそれをちゃんと国がまあ管理しないとこう危ないからっていう観点もあったと思うんですけど、まあ、でも世界からすると認めたってことだよね国が。
確かに裏返せば
そうっていうのがあったので、まあ、すごく進んでいったと。で、まあ、その後ハッキング事件とかもあって、でそこからですねその規制を、まあ、進化させながらどんどんその事業者がこう大きく挑戦しづらいと か、うん、なんか海外の事業者が日本に入ってきづらい、うん、でまあその投資の観点でもなかなかその他の金融資産に比べてこう、うん、暗号資産を選ぶっていうモチベーションになりづらいようなこう締め付けの規制がどんどん進んでいってしまったんです、
はい、日本で何かブロックチェーンのビジネス作ろうっていう方結構シンガポールに問われたりとか、
うん、あそうですね、
海外に流出してる感じはありますよね、
うんうん、そうおっしゃる通りで、でもう本当に最近になってその渡辺聡太くんとか、はい、そういった実際に優秀な若い人材が海外に流れてしまってるっていうこと、はい、であとはまあ投資をするにしても海外の例えばサービスを使ってしまうとか、うん、そういうのも含めてこう人材と資金の流出っていうのがもう明らかになってきてしまった、う
ん、はい、
でそこに対して Web3 っていう、まあ、大きなトレンドもあるっていう中で、まあ、これまでなかった動きとして政府が自らこの Web3 っていうのを日本でリードしていくんだっていうのを、まあ、宣言するようになってきたっていうのが全くこれまでと違う動き。
おそれいつぐらいの話？
去年の暮れから今年にかけてっていう動きですね、
うんうんうん、
で実際に自民党の方で、まあ、NFT を起因としてなんですけど、まあ、Web3 で、まあ、ホワイトペーパーっていうかなり具体的な提言をされて、うん まして、でその上で岸田政権の骨太方針の中で、新しい資本主義で Web3 を推していきますよ、しっかりやっていきますよっていうのをもう実際に宣言されてるっていうのがあって、もちろんそのここから法律を変えていくってすごく時間はかかるとは思うんですけど、なんかこれまでこう政府が本当に表立ってそういうことやっていきますよって言ったことはなかったので、これはすごくその姿勢として嬉しいというかポジティブな動きかなと思っています。
ということは今その税制とかが多分厳しいので海外に流出しちゃってるってところもあると思うんですが、その辺の日本でブロックチェーンのビジネスを作ってもそんなに不利にならないっていう状況が整備されていく可能性が高いっていうことですか？
まさにそうですね。いくつかも具体的にここの法律をこういうふうに変えた方がいいよねとか、もしくはガイドラインをこういうふうに制定していこうっていう方向性は出ていて、でその中のやっぱり一つ大きいのは本当に税金の話で、でおっしゃる通りその今法人の企業さんが例えばガバナンストークンとか、何かしらこう通貨を発行しますってなった時に、まだこう流通させていない自分たちで保有しているものにも期末に税金がかかってしまって、もうそれだけで破産しちゃうぐらいの税金を払わなきゃいけないみたいなことがあって、もう事実上難しいっていうのがあったりするので、そこのまあ法人の対応っていうところと、あとさっき言ったようなその個人が金融資産として投資するときに、他の株式とかに比べて高い税金が課され、安い今定義になっているので、そこも変えていくとか、いくつか予定されていることがあります。
法整備が大体こう完了するみたいになるのってやっぱり結構先なんですか
ね？これは本当ちょっと誰にも分からないところはあるんですけど、今までにはなかった動きとしては、加速するんじゃないかっていうのはみんな思ってるところですかね。
こういう情報ってWeb3 にちょっと興味あるなっていう私でもなかなかこうなんか相当なんかアンテナを張ってないと取れなくて、自分がリテラシーないなっていう方々になんかアドバイスとかってありますか？
ですね、私も今4年ぐらい経ちますけど、最初は本当になんか頭の中でそれこそもう伝える前に地図とコンパスを自分の中で作るっていうのにすっごい時間かかったんですよ。分からないものが分からないじゃないですか。
いや本当何から調べていいのか分からないって感じです。
いや本当におっしゃる通りだと思うので、一個でも分かるとこう芋づる式に、そういうことみたいに分かってきたりとかすると思うので、さっき言ったじゃあ暗号資産と、NFT とセキュリティートークンっていうものもあったりして、何でもいいので一個買ってみたりとかして、そっから、業界図とかをこうメディアとかで紐解いていってみて、で詳しい人に会ったりとかしていくと、急に頭の中でうわーってつながって、こういうことってなるかなって思います、
この2ヶ月さまざまなゲストの方をお招きして本当思うんですが、何かこう新しいものが生まれるんじゃないかなっていうような時のワクワク感みたいなのが、間違いなく Web3 の近くにはある気がしていて、これがねどれだけこう世界を席巻するかは誰にもわからないですけど、結構すごいものがありますよね。
いやそうですね、だからそこがこう圧倒的な自分のこうわーって盛り上がってるところが共通言語だとすると、結構すぐ仲良くなれたりとかして、それがなんかこうコミュニケーション好きな人からするとすっごい楽しい領域だと思います。
そうですよね、これからこうちょっと来そうな分野なんですかって言うとやっぱりゲームっておっしゃる方が多いんですが、上本さん全体感をご覧になっていて、ここから 1,2 年くらいどうなりそうですか？
ゲームはもちろん絶対来ると思うんですけど、なんかやっとそのアプリケーションレイヤーというか、コンテンツを含めたマス向けのものが作れるようになってるのかなと思ってて、そもそもこうインフラとか、技術レイヤーとかいろんなものが進化していって初めてアプリケーションって作れると思うんですけど、今だからそのゲームって思いっきりアプリケーション の、外のところだと思うので、それがこれから作られていく素性がもう例えば NFT とかいろんなもので整ってきたということを考えると、この 1,2 年ですごくこう Web3 とか NFT とか意識しないユーザーさんが入ってくるチャンスなんじゃないかなと。
そういうことか。アプリケーションというのは実際にその iPhone とか Android でアプリとして落として楽しめるものが生まれる、
そうですね、 iPhone が整って例えばインターネットが出来上がったら、そこでウェブサイトが出来上がるじゃないですか、みたいな感じで、その側のところ、楽しめる側のところっていう、やっぱインフラとかの時代にはそこに関われる人ってやっぱり開発者とか起業家とかだけだと思うんですけど、資本家とか、なので参加できるレイヤーがついに来ましたみたいなところかなと思ってます。
ゲームのブームからこうレイヤーがちょっと広がっていくっていう可能性がある。
すごいあると思います。ゲームもそうですし、NFT もそのいろんなコンテンツが出てきてると思うので、ゲームに限らずですけど、そういった普通に面白いなって思うサービスがいっぱい出てきて、 でそこに技術的に NFT とか、うん、まあ、インフラとして関わってくるんじゃないかなと思います。
いかがでしょう、今後の展開とか N アベニューについての目指す未来とか、
うんうんうんう
ん、どんな感じですか。
そうですね、まあ、あの変わってなくて、本当に地図とコンパスをどうやって作っていけるか、うん、で、そのためにはすごくこう初心者な方々をどうやって業界に巻き込むかっていうところだけじゃなくて、やっぱりその中の人、業界の中の人をこう適切にこう結びつけていって事業が生まれるとかサービスが生まれるっていうのも必要ですし、そういう意味で言うとこうやりたいことの本当にまだ2割ぐらいしかできていないし、あの業界の進化がすごく早いので、そこに我々も追いついていかなきゃいけないっていうところで言うと、まあ、本当にこう地図とコンパスを体現できるようなサービスっていうのを、それってメディアだけでいいんだっけとか、イベントだけでいいんだっけとかっていうのをこう今模索してサービスを増やそうとしてるっていうところですね。
事業者にとっても、はい、利用者にとっても消費者にとっても、
うん、そうですね、
包括的に、
はい、
ここからもうめちゃめちゃやることいっぱいあるし忙しくなりそうですけど
間に合わないという感じですね、はい、
楽しみにしております、はい、引き続き勉強させていただきます。
ありがとうございます、
はい、上本さんありがとうございました。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今夜は N アベニュー株式会社 CEO の上本由紀さんをお迎えしました。今は Web3 では冬の時代なんて言われていまして、ちょっとねイーサリアムの価格も落ちてるんですけど、その今日本政府は結構地固めをしていて、ここからこう日本が Web3 の世界で事業がこう発達していけるような土壌が作られているんだという上本さんのお話、少し希望が持てるというかワクワクするお話がありました。さてデジタルホルンフューチャーピクス、今回の放送の模様は経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらでは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともにより深く Web3 の世界を掘り下げております。ぜひ合わせてチェックしてください。それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
Digital Foreign Future Picks。 This program was brought to you by デジタルフォルム。